こんにちは、遠藤和樹です。向井蘭の社長は労働法を講座で、向井先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますが、
はい、
ここ最近ね、前回はちょっと参政党というかね、参院選から見る労働市場というね、切り口でしたけど、
はい、
今度は別で新たな判例があるということで。
そうですね、ちょっと衝撃を受けた事案があったので、
なんか最近判例系衝撃多いですね。前回の三菱 UFJ 銀行事件ですか、
そうなんですよ。結構なんか時代が変わってきてんじゃないかなって僕は思ってて、ただ私しか言ってないので、ちょっと自信がないところはあるんですが、まあ仮説として、ポッドキャストのリスナーの方だったら許してくれるかな。
許してくれるだろう、
はい。
でもね、今までもその辺外れたことないですからね。
ああ、そうですかね。ちょっとわからないんですけど、まあ、この前、何回か前の放送で、三菱 UFJ 銀行事件ってご紹介した、は
い。518回でやっております。
ありがとうございます。
はい、
それで、ちょっと簡単におさらいしますと、まあ、三菱 UFJ で勤めてた年収が2000万から3000万の為替ストラテジストとかっていう、そういう方がいらっしゃって、で、一人で専門業務を行ってたんですけど、
はいはいはい、
三菱 UFJ 銀行グループとしてはもう証券会社に、グループの証券会社に移管して、もうこの仕事はちょっと銀行でやるのやめようってなっちゃったんですね、でその方の仕事がなくなっちゃったんですよ。で、じゃあ、どうしますかっていう話し合いをして、で、一つは、為替の、セールスマネージャーかな？為替のセールス。はいはいはい、いや、と言ってもですね、年収1500万とか、すごい高給取りなんですけど。
まあでも3000万からしたら下がるぞ、みたいな。
下がる。うん。で、それやりませんかって言ったら、嫌だって言って、で、もう一個仕事用意したんですけど、為替のなんかアナリストだったかな？それも嫌だって言われて、で、じゃあ 1.5 年分の4000万だか5000万の退職金用意しますよって言ったら嫌だって言われて、じゃあどうしますかって、いや、もうその元の仕事をやりたいと。でもあなた専門職で入ってるから、ちょっともう仕事がないので、このままだと解雇になりますよって言って、で、物別れに終わって、で、三菱 UFJ 側は僕が覚えてるのは3回しか面談やってないですよ。
はいはい。
3回って、まあ、皆様方の感覚から普通だと思うんですけど、例えば、JAL が整理解雇した時、50回以上団体講習やってたんですよ。
それは、1対 N ですよね。
そうです。1対、
個別でっていうよりも、その団体交渉の。
あ、団体交渉でね。うん。団体交渉なんですけど、まあ、でも団体交渉の方が大変じゃないですか。
はいはい。
50回ぐらいやってるのに、3回。
あ、この辺、やっぱ素人としては肌感が合わないところがあるなと思ったんですけど、やっぱり3回少ないんですね。
うん、とても少ない。
とても少ないんですね。いや、3回ぐらいやればもう大体、って感じじゃないんですね。
違うんですよ。
違う、うん。なるほど。
それで解雇して、あっさり有効判決が出たんですけど、
はいはい、そういう話。
理由の一つとしては、あなたは職務限定契約を結んでるから、あなたがやりたくない場合は、仕事はさせられないと、会社としてね。
なるほど。
うん。で、会社は用意したんだけど、
うん、
まあ当然、年収下がっちゃうわけですよ。
うん、うん。
で、年収下がってもそれは仕方がないと、裁判官は。言ったんですよ。
は
いはい、だってそれはあなたの本来の仕事じゃないから、給料は維持できないよと、で、退職金もかなりの金額で、で、それを全部断ってんだから、もう解雇は致し方ないよねって言って、解雇有効判決出したんですね。もうね、書きぶりがね、すごくドライなんですよ。その三菱 UFJ 銀行事件。で、またですね、今週雑誌に載ってたのが。
あ、本当にほやほやだ。
あ、先週かな？先週です。まあまあ、ほやほやなんですけど、フィデリティ証券事件っていうのが。
フィデリティ証券事件？
そう、フィデリティ証券事件っていう内容の、
外資ってことですね。
外資。はい。で、どういう事案かというと、
うん、この流れですよね。
そうです。ユーザーサポート業務、うん、IT のユーザーサポート業務を行う、はい、まあ、そういう人材を募集して、で、経験者の人が、自分は IT スキルがありますって言って応募してきたんですね。
はい。
はい。それで、まあ、仕事をやってもらったんですけども、適応障害で、休んじゃったんですね。
はいはいはい。
で、休職期間に入れて、で、休職期間がこう、満了に近づいてきたんで、
ああ、なるほど。
どうしますかっていう話をしたら、いや、戻れますと。
うんうん。
で、診断書が出てきて、で、戻ったんですね。
はい。
ギリギリで戻ったんですよ。
ええ。
で、ギリギリで戻ったんだけど。
この辺の話もよく現場でもあるような話ですね。
そう。まあ、体調が戻ってなかったんでしょうね。要は突然トイレに閉じこもったり、
は
あ、あと、もう僕は死ぬまで働くんだとか言ったり、
ほうほう、
大声でかわかんないけど、こう、なんだろう。ちょっと得意な行動が目立って、で、かつ会社としてこの人のちょっとスキルに疑問があったっぽくってですね。
なるほど。だ、
演習問題かなんか出してたんですね。IT 関連の。
ええ。
それを全然手つけてなくって。
なるほど。
これあるあるなんですけど、そういう演習問題、テストとか異常に嫌がるんですよ。いろいろあるんだと思うんですけど、で、業務量も日報だったかな、業務量もですね、すごく少ないんですよ。
ほうほうほ
う。うん。まあ、全部記録に残してたんですね。
だいぶ条件揃ってますね。
そう。で、ところがですね、これでも会社勝てなかったんですよ、今まで。
あ、今の条件。
今までだったら、このぐらいでも勝てなかった。どうしてかというと、他の仕事に配置転換できるでしょって言って負けてたんですよ。
ああ、なるほど。
うん。IT がダメでも、なんか営業があるでしょとか、まあわかんないけど、総務があるでしょってなったんだけど、この判決はですね、いきなりここでバッサリ切りまして、いやいや、この人は専門職で職務限定契約だから、もうしょうがないよねと、今の仕事できなければって言って、
はあ、
解雇有効にしたんですよ。
うん。
いや、これ、全然僕だけ一人で興奮してるんですけど、こんなんで勝てんのっていう、びっくりした内容でしたね。
あ、ありえなかったんですね、今までは。
ありえないですね。うん。
けど、両方とも共通してるのが、この専門職で、こう、この仕事で入ってますっていう。昔の日本って総合職的な考えなんで、はい、先ほどの、ここがダメならあっちがあるでしょって話が出るそうですけど、なんか、ここがダメでその状態だったらもう解雇有効だね、みたいな話で、会社としてずっと守っていこうっていう、なんか前回の参政党の長期雇用安定を推進しようじゃないですけど、なんかそういう考え方は一切ないんですか？
そういう
こと？
そうなんですよ。
あ、その辺は伝わ
っていい？なので、職務限定になると急にドライになるんですよ、裁判所。
ああ、ってことです。
解禁ね。
あ、はいはいはい。
これ、なんでかっていうと、ね、滋賀県社会福祉協議会事件っていうのが、3年前
から
、2年前にできてたんですけど、はい、要は、労働者の意思に反して、職務限定契約の場合は、労働者の意思に反して、別の職種とかに配置転換命じちゃいけないと。
はあ。
こういう規定が出たんで。
なるほど。
ってことは、ってことはですよ。なんか働いてる人に有利に思えるんだけど、違うくてですね。いや、それは、もう他の仕事させらんないから解雇しかないよねっていうふうになりやすい
です。なるほど。なるほど。
で、この人も、で、あと、ちょっとだんだんバラバラになって申し訳ないですけど、で、職務限定契約って、簡単に認めてくれなかったんですよ、これまで。ところが、その最高、滋賀県の最高裁判決以降、めちゃくちゃかなり簡単に認めるようになっちゃったんですよ。
あ、そう、職務限定契約であることそのものを認めてもらえないから、その論議にならなくなった。
ならなかったんです。うん、避けてたんですね。はいはい、ところが、最高裁があっさり認めちゃったんで、契約書とかに明確に書いてないとこれまで認められなかったのが、うん、認めてくれるようになったんですよ。
まあ、その中身であれば。
そう。要するに、なんか、採用の方針とか募集経緯とか、経歴とかで認めちゃうようになっちゃった。
へぇ
え、うっそーって、これも僕は衝撃なんですよ。
その辺が、 こうパズルが結構集まってきて今回みたいな。
そうだからあの僕の今の仮説は職務限定とか勤務地限定、まあ勤務地限定はまあちょっと置いといて職務限定とかにすると解雇しやすくなるんじゃないかなって仮説があります。解雇有効になりやすいんじゃないかなと思います。
なんか解雇するために人を雇うわけではないから、あえてね、解雇のために職務限定にはしないかもしれませんけど、職務限定で明らかに取るっていう入り口なんであれば、そこはちゃんと明記しといた方がいいかもしれないってこと
ですね。で、僕は、今の時代にも合ってると思うんですよね。やっぱり皆さん、この仕事やりたいって言って転職したり、新卒の人はともかく、転職するときはそうじゃないですか。はいはいはい、もう限定契約前提、限定契約にしちゃって中途採用した方がいいんじゃないかなと思うんですよね。
なるほど、なんか今までの労働者たちをどれだけ擁護するんだよっていうこの経営者たちにとってのすごい苦しいマーケットになってた流れがなんかあれどうした、って感じですね。
流れが僕ね変わった気がしますね。
なんか何なんですかね、その大きなこの流れがね、向井先生流れ見るんでね、流れそうなんでしょうね。何が地殻変動してるんだろうって感じはしますけど、裁判官が 若返りしてるんですかね。
まあ若返りしなくてこっちが年取ってるだけなんですけど、僕と同年代の人がだんだんトップになりつつあって、トップっていうか、
そうね、
真ん中に座ってる裁判官ですね。
はい、
テレビとかで出てくる。
偉い方ですね。
そう。で、僕らの世代はそんなに労働者保護してるような人は裁判官少なくて。
なるほど。
結構ドライなんですね。
なるほど。
ですので、まあ、皆さんまだちょっと仮説なんですけど、職務限定、この人、スキルどうかなとか、この人、なんか管理職としてどうかなとか、マネージャーとしてどうかなって時は、もうマネージャー限定契約とか、マネージャーとしてこういう仕事してもらうってやれば、解雇は結構しやすくなる気はします。
なるほど。うん、そういう。
まあ当たり前の話なんだけど、当たり前が当たり前じゃないまま、まあ曖昧に来たんで、やっとここまで来たかって感じ。
そうかそうか。だから、当たり前になりそうだぞ。っていうことですね。
そうなんですよ。
もうこの番組を通して当たり前じゃないのが当たり前になりすぎてて、今言われてちょっと目覚めましたね。
そうですね。
はい。へえ、いやいや、すごい貴重な。で、今ですね、あえて、ちょっとチャット GPT に投げてみたら、まだ出てこないですね、この事件の概要。
あ、もう、そうなんですよ。出来たてほやほや。
はあ。
なんで。
配信の時には1、2週間ラグがあれば、
ですね。
かもしれませんけど。
いずれ、この判決、ネットで誰かが解説するから、私かもしれないですけど、
はい。
私かもしれないですけど、まあ、それでおそらく Google とかが拾ってくれるかなと思いますね。
なるほどね。まあ、こういうことで、今回はね、判例から読み解く、労働市場の、こう、仕様の変わり目という感じでね、はい、やってまいりましたが、はい、ぜひね、ちょっとその辺も注視しながら、また何かありましたら解放していきたいと思います。はい、ということで今日のところ終わりたいと思います。向井先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で、向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。